アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2401回、7月20日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマもありの這い出る隙間もないです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。警備業法という法律があります。そこには破産すると警備員になれないという規定があるんですが、正確には破産手続きが進行中は警備員ができないという規定です。場合によっては他人の財産を見守る責任の重い仕事だということでしょうかね。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。実は先日お財布に穴が開いてしまったので、結構長いこと使ってたお財布を買い替えました。おかげさまでカードを入れるポケットなんかも増えたんで、ポイントカードとかいっぱい入れられてだいぶ快適です。お金が這い出る隙間も与えないスミーレです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。最近物騒な事件が増えてきているので、自宅のセキュリティを強化したく、また企画の対応、室内カメラが欲しいなと思っている三浦です。朝顔の観察もリモートでできちゃうかななんて。
ブログ気になる気になるにあった記事です。アップルストアペイデイ後払いプラン利用でアップルウォッチを12回払い分割金利 0% で購入可能なキャンペーンを開始という記事が出ていました。年に何回か1回2回ぐらいはこのペイデイで後払いキャンペーンというのがアップルストアの公式サイトでも行われるんですが、今回はアップルウォッチが対象で12回の分割払いが金利 0% ということです。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてるんですが、まあ三浦さんはエコキュート支払いがこの夏で終わるので、まあお金使い放題
なわけないね。そんなことない。使い放題だったらね、エコキュートごときみたいな話で済ましてるところをね、もう延々とこの話で引っ張ってるわけですから、
はいはいはい、
金欠ですよ。
ね、いやまあ新しいウォッチ欲しいなみたいな話をね。
ウォッチはね、欲しいですね、うん。確かに。ウルトラはね、やっぱり、大きい画面と明るい画面、欲しいよね。
でももうね、今7月でしょ ?9 月ぐらいにはもう新しいウルトラが出てくるに違うかなって気がするんですよ。
そうかもしれないよね。そうするとやっぱりそこまで待ちたいよね。
うん、
せっかく買うならね。
で、その頃なってたら、今のウルトラ安だった
り。おぉ、それはそれで魅力的だよね。
そう。
どっち
あれですよ、アップルの中での価格が改定になるってことね。お店屋さんの方が安くなってるっていうんじゃなくてね。
そうそう、
はいはいはい、まあ、そういうのがあるかなってちょっと期待をしたいとこです。ここペイデイが12回払いわざわざなんでニュースになってるかって言いますと、通常アップルウォッチの分割払いっていうのはアップルストアでは3回払いまでしかできないんですよ。クレジットが分割って言ってもね。だからそれをペイデイ使って12回払いまでできるようになるっていう、これがまあ売りなわけですね。48回払いとか久しぶりだよね。
ね、これもやってほしいよね。
48って楽勝じゃないですか。
ですね。
4年もあったらいっぱいアプローチ出てくるけどね、次。
やるか。
ね。皆さん、もしアップルウォッチがあったら一度ご検討くださいというニュースがでありました。で、まあ、そのアップルウォッチの話題で、ね、ちょっと私が思ってたのは、これはブログ気になる気になるさんの記事なんですが、アップルウォッチでツイッターを利用できるアプリ、チャープが提供終了という記事が出てまして、最近はツイッターが、イーロン・マスクさんのいろんなことによって改変されてるの ?API がなんか有料化されたんでしたっけ?それに伴うもので、アップルウォッチでツイッターのタイムラインがいつもでも見られるというこの楽しいアプリが、サービス終了となりました。残念。
山村さん使ってたんですか、これ。
ずっと。もう、めっちゃ楽しい。もう、それは、いかなる時も。
いかなる時も。あれをやってる時も、これもやってる時も。
ねえ、そうなんですよ。逆になんで他になかったんかなと思いますよ。 作りにくかったのかなって。
アップルウォッチだと画面がちっちゃいんで、なかなかツイッターを見ようって発想にならないのかもしれないですね。
あれ、かくなる上は自分で家で Mac でツイッターのタイムライン表示させて、それキャプチャーして、画像圧縮して、なんかどっかに上げて、それをアップルウォッチで見に行く、
はいはいはい、
そんなめんどくさいことせんか。はい。
ウェブブラウザーをアップルウォッチで見る方法ってありますよね、確か。
まあ、無理やりでもないけど、一応そういうやり方はありますよね。ねあれ、あれでね、ツイッターやったんですよ、一回。
あ、やった
んですね。全然見え
ん。さすがにちっちゃすぎる。
読めない、読めない。
オートメーターを使ってですね。
いやいや、
自動で、ツイッターをスクロールしながら、画面を分割しながらスクショして、あるサーバーに自動でアップして。
さっき言ったやつ。
そうそうそうそう。それをやってくる。うん
で、それで、あれですね、副作用で毎朝、一つ謎のフォルダがデスクトップに作られちゃったりと
か。そうそうそう。
いやいやいや。
そういうこと、そういうこと。
はい。さっきのその分割払いの話なんですけど、オリコの分割払い使うと、Apple Watch でも24回払いとかできるみたいに書いてあります。
マジですか？オリコのシンスが通るんであれば、買える。
あくまで、ペイディだと通常は3回払いになりますよというだけの話で。
でも、オリコローン、アップルストアでいけます、いけますね。やったことあるわ、私も。自分で言うと思い出す、ね、やったわ。やったことあるわ。
なるほど。そっか、
そうだ。よかった。今、この間の iMac も、残債終わったけど、あれもオリコで買ってるから。
そうですよ。今、オリコさんのサイト見てるんですけど、アップルウォッチウルトラ24回払いなら月々5200円って書いてありますよ。
でも、秋になってウルトラ2が出たら嫌やから、ちょっと考え
よう。そう、様子見ましょう。はい。
今度、ウルトラどんな機能がついたら嬉しいですか？
いや、やっぱり、コインをつけてボタンを押すとウルトラマンになれるとか、そういう機能があると嬉しいですね。
すごいじゃん。
ウルトラマンになれるか。
そう。
それはさ、まあね、夢で置いときましょう。多分ね、私が読むね、ウルトラは一回デザイン変わるんちゃうかなと思ってるんですよね。
そうですか。
なんかあの、ほら、割とこれ頑丈ですよっていう感じを売りにしてるでしょ、あれ。
うん。
で、同じ頑丈な腕時計やったら G-SHOCK っていう先輩がいるじゃないですか。
そうですね。
で、あの G-SHOCK っていうのも、大体デザイン決まってるけど、ちょっとずつ違いますよね、あれ。
あれですね、あの、こち亀で全部同じじゃないですかって言われそうなやつです、ね。
そうそうそう。全部一緒に見えねえけど、あれはこうモデルだ。こうだそういうね、わずかな違いをウルトラでやっていくんちゃうかなって。今年はこうしました。なんかそう、ちょっとずつ違うことするんちゃうかなって。あそんなウルトラですけども、神アップさんの方にはこんな記事がありました。2023年秋登場第2世代アップルウォッチウルトラに 3D プリント部品搭載アナリストレポートという記事で、まあ先ほどから言ってましたね、もしも本当にこの秋にアップルウォッチウルトラ第2世代というものが出るんだとしたら、アナリストのね、有名なミンチー・コーさんが言ってるんだそうですけども、 3D プリンティング技術を積極的に採用したモデルになるだろうと。でチタン部品がそういうところで使われる。チタンは軽いんですよ。
そうですね。
3D プリンター部品ってなんか若干耐久性なさそうだけど大丈夫ですかね。
金属の 3D プリンターもあるから、あの多分三浦さんの頭の中では 3D プリンターで想像されてるのが、うん、フィラメント。
そうですね。
樹脂のフィラメントでできる、そうそう、積層していく、はい、あんなんじゃないと思いますよね。ここで言ってる
のあんなんじゃないのね。
多分
そっか、
そんなあれで部品作りました。おお、じゃあ安くなりますね。はは、じゃそんなわけにならないと思います
ガタガタしそうだもんね。
ねえ、はい。いいものがまた出ることを期待しますよ。買えるかどうかは分かんないけど、まあそういうアップルストアのお話から始まりましたが、アップルストアのお話もう一つ別にありまして、ブログ気になる気になるさんにあった記事です。アップルギフト梱包サービスの提供終了という記事で、マクルーマーズの記事から引用されてまして、アップルがオンライン注文時にギフト梱包サービスとして白い箱に赤い帯をつけてアップルマークが中央にあしらわれてる、そういうデザインの箱をこれまでギフト梱包サービスとして提供してくれてたんですが、それを終了したということです。これね、でも有料だったんですって。我々日本人の感覚からすると、白い箱に赤い帯だといわゆるのしとか水引きつけたようなああいう印象に見えるんですが、多分アメリカの企業としてはこれは一デザインとして、日本だったらこういう感じかなみたいなアイデアだったのかもしれないですけど、ただ日本を含む複数の国でこのギフトサービスはもう利用できなくなってるって書かれてるんで、海外では同じだったか、あるいはもっと違うデザインだったかはちょっと判断はできないんですが、終わってしまってるサービスだと今から追いかけても詳細わかんないんでね。これでもまあ日本でもご神物ということで、お中元お歳暮って言ったら、まあそれ以外の時でもお祝いのしをつけてとかするじゃないですか。で、私あの販売の仕事長いことやってると、その人のこともよく昔はあって、 もうちょっと頭痛めてたんですけどうちの死でいいんだっけ外の死やったっけなとかね。
複雑ですよね。
私ら字が達筆じゃないんで宛名ね、あれみんなプリンターでやってましたよ。
お
だいぶ多いですけどね、あのいろんなお店もみんなプリンターでやってるとこ増えましたけどね。
うん、
プリンター最初は嫌がられたんですよ。ちゃんとこう僕墨で書いてって言われてね。大きい百貨店なんか行くと達筆な方がいらっしゃってね、もうその日が朝からママにその人そういう納紙が来たら納紙、大売り出しが来たら大売り出して、もう達筆でターってこう書くっていう方が いるんですけどね。私その人の後ろでエプソンのプリンター直してましたなんだかなとか思いながら
同じコーナーにいらっしゃった
んです、ね、そうそうそう。なんか最近ギフト送られたりとかもらったりとかしたことあります？
私はない。
なかなかないですか？
ギフトはないかな。
お中元でね、
はい、
毎年嫁さんの実家の方から はい、あれが送られてきます。さくらんぼセットみたいな、さくらんぼがたくさん入った箱が送られてきますね。はい、はい、はい。お知り合いで栽培されてるか何かだと思うんですけど、はい、それであのそのつてでそこで育てたさくらんぼをギフトとして私のところに、私の家族のところに送ってくれてるという感じですね。さくらんぼ好きですか皆さん？
私は味は嫌いじゃないんですけど、ちょっとあの食感とか苦手ではあります。
あ、はいはいはいはい。各位私もそんなに好きじゃないんですけど。あ、でもまあ、もらってる、そして、嫁さんの、あの、自己実家からということもありですね。あ、美味しいですって。今年も送ってくれるんですねっていうことで、はい。
桜も食べて、口の中で枝を、こう、くるっと輪っかにすると、なんかいいことがある。
できない。それできんわ。
なんかありますよね、さくらんぼの。
なんかくるくる、
ね、喫茶店、ね、
そう、喫茶店遊びでね、レモンスカッシュが頼むとさくらんぼ入ってくるんでね。あ、レモンスカッシュ飲みたいわ。
レモンスカッシュも飲んじゃいけないんでしたっけ？
あ、糖分多いもん、あれ。
あれもいいか。そうか。
大丈夫ですね、でもね。今日ぐらい飲んだねとか思って、飲むとか。
たまには、まあまあいいのかもしれないけど、暑い時ちょ、ね、美味しいよね。スーパー前のね、うん、
そう、もう今これ聞いてる人、うわ、レモンスカッシュ飲みたいと思ってます。
そうなるよね。
はい、はい、もう今目の前のコンビニ入って売ってんのかって飲んでください。私も代わりに
ツイッターで山村さんにリプで画像を送りつけるところまでセットですね、
はい、いいっすね、いいっすねって言っておりますが、
はい、攻められてるね。
さあ、そのツイッターですけども、スミレさんが書かれた記事ですが、ツイッターがクリエイター向け広告収益分配プログラムを開始という記事で、これはツイッター運営する X は7月14日クリエイター向けの広告収益分配プログラムを開始したと発表したとあるんですが、ツイッターの今運営してる会社 X 言うんですね。
そうですね、はい。
X がもし大きく儲かって財団とか作ったら何ていう名前になりますかね？
いや、財団 X ですね。
何その、
財団 X
その楽しそうな会話
が、ね、うん、仮面ライダーダブルっていう作品があるんですけど、
はいはい、
あ、じゃあダブルでよかったっけ？あれ
ダブルですね。
ショッカーじゃないんですよ、敵は、
うんうんうん、
敵は財団 X って言うんですよ。
財団 X って言うの？
そうそう、で、財団 X は次の作品でもまた出てくんで、しばらく
新しい、
また次のライダーでもまた出てくる、だからもう X でついたら財団 X ってすぐ思い出してしまう。
そうですね。ちなみにファンの間ではそれをもじって仮面ライダーとかのグッズ作ってるバンダイさんのことを財団 B って言ったりするんです
よ、ね、そうなのね。なるほどなるほど、面白い面白い、
ね、広告収益の分配を受けられる条件として、 Twitter ブルーまたベリファイドオーガニゼーションに登録していること、これ全部やったやつ、
全部、そう、全部クリアしないとダメです。
あ、まず一つ目はそれで、二つ目は過去3ヶ月間に投稿のインプレッションが少なくとも500万回あること。これハードル高すぎ。どんだけバズったんやね、これ。
そうですね。
はい、で、3、クリエイター収益化基準の人間による審査に合格していること。こんなん、こんなんもう気分次第やん、そんなん、そんな言われたら。
気分次第ではまあないですけど。
いや、わかんないけど、
まあ、
でも、
まあ、少なくともトップ YouTuber みたいな、そういう感じの規模の人じゃないと厳しい。
まあまあそうですけど、その、収益化基準の人間によるって、その人がどんな性格っていうか公平さを持って選んでくれるかどうかわかんないじゃないですか、我々。ごつい偏ってるかわかんないじゃないですか。なんかね。で、支払いはオンライン決済サービス、ストライプを利用。 ストライプというサービスを展開している地域のみが広告収益ポルノの対象。でももう日本対象、ストライプやってなかったらもう花から。
いや、日本は対象になりますね、はい、これ確か
なるんですか。
なんでかって言ったら、ツイッターブルーのウェブで申し込んだ時の決済システムがストライプなんですよ。
はい、ああ、そうなんだ。
はい。だから、ものすごく荒っぽい言い方をすると、
はい、
ツイッターブルーが展開しているところは基本的に OK、この広告収益分配プログラムをやってると、まあ、考えていいんじゃないかなと。
あ、
ま
あ、
もしかするとその国とか地域によってはストライプ以外を使ってる可能性もあるんで、なんとも言えないですけど、とりあえずは
同じか
なと。
でも確かに、うん、ツイッターブルーなんかおすすめが来た時に、今後収益分配の時もこのツイッターブルーがって書いてたから、まあそういうことでしょうね。
うーん、
あとその詳細が明かされたということですけど、まだこの記事私今読んでる時点ではこの人がこんだけの収益得たみたいな話はないみたいですね。
そうですね、それっぽい話が出てきたりもしたんですけど、本当かどうかちょっとわからないんで何とも。
またツイッターのおすすめでそういう人のツイートが出てくるんじゃないですか。僕はツイッターでこんだけ収益上がりましたみたいな、みんなそれ見て、
それでコミュニティノートつけられて、ちょっとその金額おかしくねえかとツッコミが入るんですよ。
三浦さんご存知ですか、ツイッターにコミュニティノートっていう新しい機能が今あるのは。
コミュニティって
機能、
あの
機能
コミュニティですよね。
あ、じゃなくてコミュニティノートっていう機能、
別のものがある。
なんかこう何かをこう投稿した人がいます。例えばまあアップルは実は19世紀終わりから始まった古い企業でみたいなことを書いてる人がいたとするでしょ、
はいはい、
ほんならアップル社はウィキペディアでこうね、ちゃんと何年何月からで19世紀にはまだ開業してませんでしたよっていう、 こう注釈をわざわざツイッターがつけてくれる。
へえ。
正確に言うとツイッターがつけてくれるってわけではなくて、ツイッターのコミュニティノートを書くよって立候補した人の中から審査で選ばれた人が見つけ次第書いてるっていう感じですね。これおかしくねえかみたいな、
うん、ツイッターであんまりにちょっと常識外れた人を迷わせるようなことを書いてる人がいたら、そういう役目をね、まあ、手を挙げて差し上げます言った人がわざわざコミュニティノートっていうのを使って書きに来る。で、表示される時には一緒に表示されるから、リンクで表示じゃないから、
はい、
ね、パッと一緒に見えるから、これはコミュニティノートがちゃんと出してるんだなって見る人が分かると。ただこのコミュニティノートがね、正確かどうかがまた分かんないっていう話になってて、
そう、
ね、
そうで、うん、一応ツイッターの建前としてはコミュニティノートって別にファクトチェックのための機能じゃないからだと。
そうそうそう、
あくまである種のツッコミを入れるためのシステムであって、そのツッコミ自体は正しいとは限らないから、最終的な判断は各自でするんやで、という、
うん、それがファクトチェック機能とは捉えないでくださいってツイッターがね、オフィシャルで言ってましたね。ここまで誰を信じたらいいのかって、余計なんか混迷を極めるような話になってい
かんか、うん、そんなこと言うと、なんか普通のツイートと何が違うねんって突っ込みたくなるよね。
あれなんですよ、それはどういうことかって、まずブロックができない。例えば普通のツイートだとリプとか引用ツイートで突っ込みを受けても、その人をブロックしたりして非表示にしたりとか、まあいろいろできるわけじゃないですか。こっちを鍵垢にして話に関われないようにしちゃったりとか。だけどコミュニティノートっていうのはツイッターの標準機能なんで、コミュニティノートを登録されることから逃げることはできないんですよ、誰も、全員が。
そういうふうにしっかり見る割にはファクトチェックじゃないって言われると、あ、残っちゃって個人的には思うけどね。、うん、
まあ、
いらん機能って
思うわ。一つメリットがあるとすると、誰が書いたかっていうのまず公開されないので、例えば変なことを言ってる人、明らかにおかしなことを言っているって人を惑わせるようなことを言ってる人に対してツッコミを入れたいんだけど、これは違うって言いたいんだけど怖くてできないとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
そういう時にツッコミをちゃんと入れることができるっていうのと、まあ、あとはいわゆる詐欺とか、ある種の陰謀論みたいなものとか、そういったものでツイッターを悪用されないようにするための牽制としての機能なのかなというところですね、
うんうん、そうするとコミュニティ何でしたっけ、コミュニティノート
か、
ノートをつける人の人選が相当ハードル高いことを祈ります。
どうですかね。
私立候補しようかな。で、もう一つスメさんがツイッターの記事を書かれてたのは、ツイッター DM また仕様変更、認証アカウントからのスパム DM 対策というのもありまして、ツイッターでダイレクトメッセージの受信設定を変更するという発表があって、迷惑 DM 対策が目的で、対象は全てのユーザーからの DM 受信を許可しているアカウント。これ私あんまりね、 DM って意識してなかったんですけど、 DM って開放できるんですね。誰からでも DM を受けられるっていう設定があるんですね。
そうなんですよ。通常は DM って相互にフォローしてる相手からとやり取りするもの というイメージなんですけど、はい、一応設定を変えることでフォローしてない知らないユーザーからも DM を送ってもらうことができるようになると、
うん、
でこれ例えばまあ私もそうですけど、仕事のアカウントとかそういう形でツイッター使ってる人なんかだと、はい、やっぱり知らない人からも DM を送れるようにしとかないと連絡がつかないとか、はい、そういうのが不便だったりするんで、
なるほど、
はい、まあそういう機能ではあるんですけど、最近はスパム DM がやたら来たりとかしてちょっとエキエキですね。
なるほど。で今回の仕様変更というのはすでにもう誰からでも受けられるよっていう招待にしてる人が対象。
はい、そうですね。
届いた DM をプライマリー受信箱とメッセージリクエストっていう2つの場所に振り分ける。なんでこんな覚えにくい名前にしたんでしょうね。プライマリー受信箱。い
や、まあ、これ結局直訳なんで、はい、日本語としての用語が出てきてないんで。ま
あ、そういうこと、はい。
直訳で言ってるんですけど。
第一受信箱。
まあ、そんなイメージですね。はい、受信箱とゴミ箱みたいな、そんな感じ。まあ、ゴミ箱って言うとちょっと言い方悪いですけど。
メッセージリクエストですもんね。
で、メッセージリクエストっていうのは、もともと知らないアカウントからの、ものが届く場所ではあるんで、
はいはいはい、
その設定が変更されて強制的にそういうふうに分けられるようになるよと。
だからこれまでにやってたように誰から飲んでもどんどん DM で受けたいっていう人は設定変更しないといけない。デフォルトがそうなっちゃうから、まああれですね、 DM で送ったんですけどまだ見れてませんかって問い合わせ受けた時に、あ、自分の設定が実はこうなってたから変えとかなきゃって気づく、まあそういうことが理想的ですけど、多分普段はそうならないでしょうね。
そうですね。だからやっぱりファックス送りましたみたいな電話が大事なんですよ。今 DM 送りましたみたいな。
ツイッター便利ですけどもね、いろいろ仕様変更徐々にしてほしいですね。いっぺんにあれもこれも変更されると本当ついていけない人っていっぱい出てくるんじゃないかって思うんですけど。
どういうふうに実装されてるのかよくわかんないんですけど、最近漫画を画像でアップしてる方いらっしゃるじゃないですか、はい、自分が描いた漫画を、
いつもね、そうですね。
で、大体ああいうのって写真と同じで、横にスクロールしてって次の画像に切り替えていくじゃないですか。
そうですね、
はい。それがなんか縦スクロールでいけるようになってるツイートがあって、
うん、
4枚ぐらい写真があって、全部縦スクロールで並ぶようになってるのがあって、で、なんか何も特別なことしなくて、ツイッターブルーに入って、アップしたらそういう風にできるようになったんだよって、その方はおっしゃってたんですけど、と思って。
私が最近ツイッターで漫画をそうやって発見した時って、大抵は、まず一番最初の投稿で、第一ページしかないんですよ。
その、はいはい、
で、それにレスする形で次の投稿があって、そこには画像が2枚貼られてるんですよ。で、またそれを続き見たいなと思ったら、また次の3番目の投稿に行ったら、また2枚貼られてるっていう、レイアウトでやってくるパターンが多いです。私のところで見れてるのは。
三浦さん、ツイッターで漫画とか読んだりします？
いや、ツイッターで漫画、僕、現れたことがなくてですね。
ああ、そうですか。
なるほど。
うん。あえてそっちに漫画って調べてないっていうのはあるんですけど、たまたま出てくるものかなと思いつつ、はい、私は今のところね、出てきたことがなくてです、はい、へーって思いながら聞いておりました。
私、じゃあ今晩恐怖漫画書いて送ってあげます
わ。あ、着信拒否でお願いします。
もう夜寝れない漫画とか書いて
る。あれですよね、相手の名前がエコキュートとかそういう名前になってるんですよね。
二重句だぜ。
エコといえばエコエコアザラク。
やめてくれ。
エコエコアザラクはわからないですね。
エコエコ？
エコエコアザラクって知らないですね。
エコエコアザラク知らないですね。
知らんねや。そうか、もうお二人はそうか、私ぐらいの年しか知らんか。少年チャンピオン連載の恐怖漫画でエコエコアザラクっていう。
あ、恐怖映画、あ、恐怖漫画なんですね。
そうそうそうそう。
あら。
もう少女が、なんか謎の少女がいつもこう事件に関わるけど、その少女が去っていくときに、誰が言ってるんか知らんけど、うん、少女の後ろ姿に被せて、エコエコアザラクっていう言葉がこう路上にこう浮いてるシーンで締められることが多くて、うん、子供ながらにこう、エコエコアザラクって何やろうって言いながら、友達と学校帰り道エコエコアザラク言いながら帰るのがおもろかったんですよ。
ああ、なんか今画像が出てきましたね。
黒いミサというね、女の子。
エコエコアザラク。いやー、ウゴゴルーガーみたいですね。
ウゴゴルーガー。当番組、シャープフジャーファをつけた方のツイートを検索して読ませていただいてます。シャープアップル、シャープ OBT をつけた、シャープワンボタンの声をつけたツイートを今検索するとツイッターが調子悪くて全然出てこないので、今回だけはシャープフジアファの方のみを取り上げる、ツイートを追いかけるお話になる。
フジャーファの声ですね。
ね、そうですね。アイスさんからは、前回は iPhone をすられた思い出のあるドイツへ21日から再度行くことになった、今度は取られないように気をつけよう、出ました。ドイツへ留学ですよ。面白い。ちょっと留学ちゃうわ、仕事でいいじゃん。
はい、
おしゃね、アイスさんはあの
マッサージ師、
マッサージの方だったと思いますから、白い巨塔ドイツ行くでしょう。
行きますね。
もう白い巨塔話やめろって言われそうです。寝てても思い出すのよ、ずっと。はい、
ドイツ、ポーランドやったかな。
いや、ドイツ、
フランス
は年明け、あ、そう、まあ、ポーランドですか。ドイツ行くんですよ。で、行ってる間に患者悪くなるんですよ。それ一緒やね、そこは。その話はもうええか。タミヤ二郎版はね、
タミヤ二郎さん版はドイツなんですね。
そうそう、はい、ちょっとドイツでは以前は iPhone でちょっと悲しい思い出があったということですが、今回は大丈夫であること。またあのエアタグとか活用して、いや iPhone を追跡できるっていうねっていう、
できますね、
かもしれませんけどね。、はい、
今度は行った先のドイツでついついもう一台 iPhone が欲しくなっちゃって、うん、iPhone が増えて帰ってくるかもしれないです、
うん、帰ったら高いんじゃん。でもドイツで買うたら、
あー、ユーロ圏だと高いですかね。
高いと思いますよ今。それでですね、7月14日サキパパさんから、マイクロソフトオフィスの次期標準フォントアプトス、 MacOS 用 Word にはインストールされてる、マイクロソフト365の Word バージョン 16.75、 Windows 用バージョン 2307 ではなぜかまだだと。でも同時に Mac 使う分にこれあんまり、このフォントは、あ、まあオフィス使ってたらでも使えるってことですか。
そうですね、
うん、なんか最近マイクロソフトさん書体に凝ってますよね。
いまいちですけどね、
うん、なんか昔フォント本当全然関心示せんかったのにね。
そうそうそう、本当に、ね、で頑張って本当に頑張って
本当に
って言いましたね。言いましたね、はい、うん、はい、頑張って関心示そうとしていますけど、いまいちですね。今ちょっと私の Mac にインストールされてるワード確認したところ、確かに入ってますね、
はい、入ってますか、
はい、
ね、どんな書体ですか。普通の明朝体、うん、明朝体とか言うな。
英語の書体、
英語の書体は分かりますよ。す、ね、はい、ゴシック調なのか、はい、いろいろなんとか調とかあるじゃないですか。
ゴシックっぽいですね。
ゴシックっぽい、ヘルベチカっぽい、はい、
ヘルベチカどんなんでしたっけ。
ヘルベチカのカクカクのやつ。なんかカクカクっていうか、まあ、あの全部90度みたいなやつだ、全部ちゃうわ。丸いとか丸いけど、もう全然説明になってないです。
全然わかんないです、
はい、あのヘルベチカって言葉ね、書体に触れて知った人多いと思うんですよ。
うん、うん、私もそうですね。で
ヘルベチカってね、あれスイスのことなんですよ。
え、そうなんですか。
スイスで、ちょっと待ってね、待って、これ間違えそう。今日なんかお前、あ、違う、あ、書いてない、困った。いや、今のちょっと忘れてください。ごめんなさい、ちょっと自信なくなってる。
ええ
今のはちょっとごめん、忘れてください。今調べても結果が出なかったから、はい。
ヘルベチカの名称はラテン語でスイスを意味する。
はい、あ、よかった。
ラテン語みたいですね。ラテン語みたいですね。はい。
何年2回言うかな。
大事なことなのでってやつですよ。
はい、そういうことですよ、はい、
スイスの正式名称というわけではない、
ないですね。ヒラリーさんからは、2017ユーザーとしては早めにバッテリー交換しておいた方が良さそうねといただいてまして、 Apple MacBook シリーズとしては初めて USB-C ポートやバタフライ構造のキーボードを採用した MacBook Retina 12インチ Early 2015をオブソリート製品に追加という記事を、ね、引用されてましたが、
キーボードがいろいろ言われてた、あの、
ね、ありましたね。で、2015年モデルでさえももう、まあ、さえもってても8年前か、オブソリートに入りましたんで、うん、もう部品もそろそろ危ない、まあ、まあ、ない部分もあるということですね。
うん、そうですね。最近、あの、部品がないってことでエアコンを買い替える羽目になった私としては、うん、こういうことになる前に新しいものに買い替えた方がいいですよと、あの、皆さんにお勧めしておきます。う
ん、はいはい、まあ、でも、エアコンなんて大量生産商品で、そんなあの限定品じゃないから、はい、共用パーツとか作ってそうなもんやけど、そういうのも部品なくなるん
です
ね。
さすがにもう、言うて10年以上経っちゃってるんで、
はいはい、
2007年製とか言ってたのかな、結局。実家のものなんで、親が買ったものなんで、私もよくわからなかったんですけど、もともとが、はい。元の出どころが。ただ、はい、そんぐらい経っちゃってて、で、コロナ前に一回修理してるんですよね。
はい、
で、その時に部品が全然問題なかったんで、うん、まあ大丈夫だろうと思って今回また電話したらば、ええ、ダメですと。もうダメですと。
なるほど。だからあれですね、2台買っとく。
あ、じゃあ山村さん、まず、あの、はい、エアコン2台しましょうか。
そう、部品取りに1台置いといて、壊れたらそいつからどんどん取って、っていうか入れ替えたらええやろって言われそうですけど。
あの、 日本の鉄道会社だと中小のちっちゃい会社さんなんかは、よそからいろんな車両、同じ車両を何両か買っといて、調子悪いやつを部品取りにしちゃうとか、そういうやり方はしてますね。うんうんうん、
実際バイク好きな方は中古で安い間に 2,3 台まとめて買って置いとくっていう人います。で壊れていくともう部品なくなっていくから、調子悪い方からどんどん部品もらってきて、うん、でまあ部品交換の会なんかでまた部品交換してっていうやりますけど、まあでも乗り物とね、まあ、そういう家電とはまた違うので、なかなか難しいところではありますが、うん、家電の修理ばっかりする方の YouTube とかたくさんチャンネルあるんですよ。で見てるとやっぱり工夫してね、部品がないときはここをこうしてこれ切り詰めるとこの部品が使えるのでとかよくやるんですけど、うん、あれはね、場数踏んでるから分かることでない、人にとってはそんな情報ないですから ね、
うん、
ね、まあ、だからやっぱりそういう達人にお願いするしかないですか、まあ、みんながみんな達人にお願いできるわけじゃないですけどね、うん、そう考えたら Mac はね部品ないかな、うん、やっぱり、
うん、
まあこれからですよね、自分で修理できるようにっていうのが、うん、
まあでもね、ロジックボード自体は、まあ、まあマニアはねボード上のものも付け替えされてますけど、普通の人はなかなかそこまでしないんでね。
そうですね、
そうですね、
いまだにパーマック G4 のクロックアップやってる方います。G4 のクロックアップ。G4 のクロックアップですよ。いや別に G4 早なっても全然 M1 とか追いつかないんですけど、どうしてもやりたいというね、そういう方いらっしゃいます。はい、で、アルフーさんからは 13.4 からアクティビティモニターにキャッシュの項目が増えたのを今朝知った次第ということで、MacOS の 13.4 からアクティビティモニターにキャッシュの項目、前なかったでしたっけ、なかったんでしょうね。
モニター自体をめったに起動、
ね、あ、そう、まあ、好きでアクティビティモニター見ますよ、頑張ってるわとか、なんかなんでサファリこんな食うねんとかいつも見ますもん。あ、私ね 13.4 にしてないから分かるんですけど、私 OS、
そう
私ね OS が 12.6.2 やから、確かにネットワークまでしかないですわ、キャッシュはないですわ。
おー、山村さん勝訴ですね、これ。
勝訴。こんなん買っても嬉しいないですよ。そのままのこと言ってだけや
な、はい。私の Mac は 13.4.1C なんですけど、
はい、
アクティビティモニターを今起動するとキャッシュっていうのがないんですよね。ネットワークの横ないですね。
ああ、でも私もそうですね。ネットワークの右には何も出てこない、
ね。何も出てこないですね。
画面、うん、そうです。ウィンドウ引き伸ばしたりしても変わらない
んで。うん、変わらないですね。
これ表示する項目とかってなんか、設定で追加したりとかあるんじゃないかな。
ありますね。表示項目ありますね。
ああ、コンテンツキャッシュをオンにしますって、Apple のサポートのページにありますね。サポートのページを見ると、アクティビティモニターでコンテンツキャッシュを選択して、キャッシュを表示するっていうのは、うん、あったみたいです。
はい。それをどうやって選択するのかがわからない。
ベンチュラーではシステム設定、
システム設定
の方ですね、うん、に行ってサイドバーで一般をクリックして共有をクリックしてコンテンツキャッシュをオンにします。
コンテンツキャッシュ、 ありますね、はい、
それをオンにして、で再びアクティビティモニターを終了してからもう一回開くと、はい、キャッシュ情報が表示されるようになります。
どういうことでしょうこれ。共有なんで、共有のところにとりあえず前からできたという
感じですね、いけたということでした。はい、はいはい、アルフさん、アルフさん問題提起ありがとうございました。我々も知らなかったんでみんなで分かってよかったねです。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの鶴は千年、亀は万年。長らく iPod Nano を使っていて不思議とバッテリーが持つので未だに通勤のお供に使っているとか、イラストを描くのに万年筆タッチで描くのに Apple Pencil が便利だと気づいたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの7月の予定をお伝えいたします。7月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年7月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は7月22日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。